さあ、またね、出だしは体重の話なんですが、今のところ 11.9 キロですね。痩せました。ですが、まあ、前回とそこまで大きく変わっていないのかなというところですね。でもね、僕がね、全然まだ痩せなきゃいけないって思える要因の一つに、このダイエットを始めてから、まあ、ダイエットをしていると言っている人に対しては、まあ、どういうリアクションだろうが、まあ、いいんだけど、ダイエットしているんだと報告していない人からですね、あれ？ちょっと痩せたとかね。ちょっとやつれたみたいな。あ、体なんか一回り小さくなったみたいなことを言われてないんですよ。ってことはですね、僕はまだ、そこまで大きく変わってないってことですよ。大きく変わってればさ、やっぱり、あれ痩せたって言うよね。なんか痩せてる人に痩せたって言うとちょっとね、病気とか、そういったなんか体調不良で、こう痩せてきてしまってる可能性があるから、あんま迂闊にね、痩せたって言えないけど、もともと太ってる人に対して、痩せてきたら、痩せたは褒め言葉の可能性が高いじゃん。まあもちろん病気とかもあるかもしれないんだけど、でも痩せることに関しては病気だったとしても、太ってる人の場合ね、いいことじゃん。ね。体重が落ちることは。だから、この、痩せたが来ないってことは、あんまり大きく見た目変わってないわけですよ。いや僕をね、毎日観察してくれてる人だったら絶対に気づくぐらいは、あの、顔の、あの、顎のあたりの肉だとか、お腹の出っ張り具合とか、全然変わってはいるんですよ。体感、そして家族からはそうは言われてはいるんですよ。だけど何も知らない人からね、やっぱ何も言われないってことは、まだまだです。やっぱりこう、目標体重、66キロ。ね、なんとか行きたいなと、思っている自分がお送りします。菊島まんなだらか、向上心。今回はですね、息子の話です。この前ですね、仕事で土曜日休みにしたんですよね。で、土曜日だと、神さんも仕事休みで、で、朝から、まあ、のんびりとした一日が始まったわけです。で、僕が一番最初に起きて、まあ、長男が起きて、長男は予定があるから、そのまま朝もう出かけてって、で、次に起きたのが神さんで、で、その後、次男が起きてきたと。で、まあ、次男が起きてきたから何か作ってあげようと。僕ももう起きてから結構時間経ってたんで、まあ、なんか料理したい欲があったんで、あ、じゃあ、次男はもううどんが大好きだから。好きな食べ物をつった時に、トマトかうどんだからね、第一位がね。それほどうどん大好きっ子だから、あ、もう朝からうどん作ってあげようと思って。で、もう普通にシンプルなね、具はちくわかな。ちくわとネギ入れて、うどんを作りました。あ、ご飯だよって言って。まあ、大体時間で言うと朝の9時ぐらいなんで、まあ、朝っちゃ朝ですよね。ご飯だよって言ったら。さあ、その丼を見るや否や、うどんだーで喜ぶかと思ったら、ああ、みたいな。なんか、朝っぱらから、この器のもの食べないよ、僕は、っていうリアクションなわけ。で、お昼これは食べるって言われて。で、後ろで神さんが、ジャカジャカジャカジャカって、これ、用意してる。コーンフレークをさ、器に入れて。で、これなら食べるって言って、あ、食べるって言って。まあ、朝、コーンフレーク派みたいな。なんか、なんつんだ、こだわりが強いというか、融通が効かないというか、なんか自分の中でこうと決めたらこうのなんかがあるんだよね。で、うちに牛乳もあったから、コーンフレーク食べるなら牛乳入れたらみたいな。牛乳入れた方が栄養のバランスが整うで有名なのがコーンフレークなんだから。牛乳入れたらさ、いい。もういつもそのままスプーンでバリバリバリバリ食って。なんかさ、まあ、別にね、うどんを作った労力を考えてくれなんて思ってないよ。だけど、おめえうどん大好きじゃん。うどん大好きっ子として肩書きがある中で、この朝っぱらからうどんはないですよのリアクションはないだろう。僕これ X でもこうポストしたんですけどね。朝うどん、 いいなと思ったらあなたも立派なうどん通っていうね。僕はこう、すごくね、心に残っているっていう、なんか突き刺さってはないよ別に。まあでも心に残っている言葉があるわけですよ。朝うどんいいなと思ったらあなたも立派なうどん通。これはね、かの有名な花丸うどんさんの店内の壁に書かれてたメッセージなんですよ。なるほどなと。朝からうどん食べたいなと思ったらもうあなたこそうどん通だよっていうね。ね、そんな言葉があって次男はうどん大好きっ子なはずなのにさ。もううどん通になってほしいのにさ。いや、朝のうどんはちょっと。って言われて。まあお昼はね、しっかりこのその作っておいたうどん食べてくれたけど。まあまあちょっと伸びましたけどね。ぶよぶよなうどんになってましたけどね。うん。でもちゃんとこう美味しそうに。好きなものであるんでね。まあ、お昼食べてくれます。神さんはさ、やっぱ次男のそういうところ分かってるから、うどん食べないって聞いた後すぐコーンフレークじゃじゃじゃじゃってこう入れたんだと思うんだけど、でもまあまあ次男の気持ちが分かるみたいで、で、これがですね、長男だった場合、長男は喜んで食う。で、この話した時にもう長男言ってたもん。いや、全然食べるよね、みたいな。むしろ朝うどんなんかそんなに出ないから、朝からうどん食えるみたいな感じで、喜んで食うって言ってくれて。で、僕はね、この時思ったんだよね。次男には次男の可愛らしさやいいところもたくさんあるし、長男もこういったところで、僕とこの食の好みだったり、柔軟性が高かったりする部分とか、すごくいいところあって。子供二人いてよかったねって思ったんですよね。なんか、別にね、一人一個、子供お一人育ててる方を、あれするわけでもないんだよ。ただ、自分の子供なのに、やっぱり全然違う。これはね、運なんだと思う。生まれてくる時の、その、なんか、お父さん思考なのか、お母さん思考なのか、みたいな。いろん、まあ、その二分割でもないけどね。いろんな個性を持って生まれてくるんだなと思ったね。まあそれがだから子育てしていて楽しい部分であるのかもしれないね。なんか何人産んでも同じような子供だったらさ、なんか育てるのも、まあ飽きはしないけども、こう手応えが感じにくくなっちゃうじゃん。それぞれの個性があって、もう長男でやってきたこの育て方、この教え方、全然使えないわ、みたいな。じゃあこういう新しいやり方考えなきゃ、みたいな。その子供子供に合わせた育て方、教え方をしていかなきゃいけないんだな、みたいな。だからそこがこう刺激となって、生きがいとなって、楽しさとなって。まあ、時にはね、面倒くささや辛さになったりもするかもしれないけど、いいことの方が大きいんじゃないかなと思うんだよね。まあ、うどんの話はこの辺で、長男とですね、最近一悶着ありまして、で、何かというと、秋の涼しくなってきた頃にですね、友達と旅行に行きたいと。で、長男ちなみに高校1年生です。で、旅行に行きたいと。まあまあまあまあ。僕はその一言を聞いた時に、まず別に反対じゃないんですね。やっぱり友達同士でどっか行くってなった時に、すごくワクワクするし、楽しみな出来事が増えるという、のはとてもいいことだからね。うん、で、どこどこで、なるべくお金をかけずに、旅行したいと思ってるんだと。で、そのどこどこっていうのは県内なわけ。僕は神奈川県に住んでいるんですけど、神奈川県内で値段は一泊うん千円という、もう安いところ。に、友達4人で泊まりたいんだ。ああ、いいじゃん。なんか下手に高いところとか県外とかに行かれるとさ、いろいろとこう問題が起こるというか、一応長男はアルバイトをしてるからお金の問題はないけども、あまりそう、なんだろうな、目標を持って貯金はしていってほしいし、使うんだったら使うで旅行とか完全な消耗品よりは、例えばパソコンが欲しくなったから買いたいんだよなとか、原付き欲しいから買いたいんだよなとか、なんかそういう自分の欲しいものとか、どうしてもこれ絶対に手に入れたいって思った時のための貯金をしてほしいわけ。ただなんか漠然とこんな貯金じゃなくてね。だから貯めておくにはいいんじゃないかと思ってるから、あんまり高い値段で旅行に行くと、まあ後で苦しむのは自分だよとか、なんかまあ親として出さなきゃいけない金額が増えるよとか、まあそういうところもあるから、 でもその前からもう安く済まそうと思っているという考え方にとてもいいねと思って、で、県内だったら僕が最悪の事態の時に車で駆けつけられるから、県内だと安心かなと思って、いいよ、なんかね、面白そうだからしっかり考えなって言って後日ですよ。なんか、その友達の輪の中の一人の、まあ、リーダー格というか、まあ、この子は結構こうしたい、ああしたいって意見をすごく言う子らしいんだけど、その子が、県外で、一泊一人10,000円ちょっとのところがいいと。で、そこに、決まったって言うんです。で、その子がもう予約を取ってしまっているみたいな。もうそこまで行っちゃってるわけ。いえいえ、聞いてないと。まず一泊10,000円でなるべき安いところを探すって話だったし、県内だっていう話だったでしょ。高一だし、初めての旅行で、そこまで遠くで多少な値段張るところに泊まるっていうのは、ちょっと勧められないな。しかもなんか、ちゃんとした許可を得ずにもう予約まで行っちゃってるって。まあまだね、2ヶ月前とかだからキャンセル料取られずキャンセルはできるって分かってるんだけど、予約までしちゃうって、君は、その友達のためにとか友達を思って強い意見とか言えないのかもしれないけど、でも、あくまでも、こう言っていいって判断するのは、親と話した上でここに行くんだけど、あ、いいよ、じゃあ予約してもらいな、で予約するもんでしょ、と。もう予約しちゃってるっていうのは、行き過ぎだよね。ちゃんと自分の中で、パパと話した。条件のもと、じゃあここでいいよっていう風に決めないとダメじゃない、そういう話をですね、していたところ、その日、小田カルチャーという音声番組の収録日だったんで、小田祐介がやってきて、神さんと僕と小田で、改めて、息子に対して、まあ、諭すじゃないけども、そういった、もうちょっとこう、お互いの意見を出した上で、お互い譲歩し合って決めた方が良かったんじゃないみたいな、小高もそのなんか話し合いに入ってくれて。まあね、長男も優しさっていう部分で、その友達がもう楽しみでしょうがないっていう状況になって、なんか否定できなかったみたいなんだよね。絶対にパパには一旦ストップって言われると思ったっつってたかな。だからそこはね、思ったんだったらそれこそちゃんと自分の思いを言わないと、こうやって後から問題が大きくなっちゃうんだぞっていう、ことを話し合いまして、で、小田カルチャー収録したんですよ。だから、今回更新された小田カルチャーはですね、出だし、その後のすぐの話というか空気から入ってますので、このなだらか向上心を聞いた後に小田カルチャー聞くと、より内容が入っていきやすいかもしれないですね。で、もう後日談があるんですよ。結局、その友達も分かったよっていうことで、県内の、ところを長男が探すってことになります。なので、まあ旅行っていうのは行くことになってるし、ただ県内で、もうちょっと価格を抑えたところになるのかなということですね。エンディングです。すぐお知らせです。このなだらか向上心が配信されたと同時に更新されました小高菊池の小高ルチャー聞いてみてください。今回は先ほども言いましたように、長男を小高と僕と神さんが、もう少しこうした方が良かったんじゃないみたいなところから入っていて、でも一番ショックだったのはこれだなみたいな、話を小高に言ったり、あと小高がですね、とある国の料理を食べてきたと。で、すごく美味しかったんだけど、じゃあ行きたい国って今はどこみたいな、話。結構今回平和な回です。なので、まあながら聞きにはちょうどいいぐらいの刺激の内容だと思うので、ぜひですね、聞いてみてください。ということで、ながらここ女性はまいすせぶこしです。それではまた次回お会いいたい。菊池翔でした。メガネたまりのマリオ、お疲れ様でーす。